千葉文化放送。
はい、どうもどうも、ひろしなんですけども、突然本題に入ろうと思うんですけども、大体ですね、毎月一編やっているニュースをネタに僕が話したい人と雑談をするっていう趣旨だったというふうに今明文化してるんですけども、まあそんなトップ7とか言ってるそんな企画を今月も、先月やってないんですけども、今月もやろうと思うんですけども、ではゲストに誰が来てくれているかというと、まずはこの方。
あ、どうもひろしですと言って、桜川マキシムから来ました。ちょっと名前が被ってるということでね、ちょっとお聞き苦しいというか紛らわしいというか、そういうところもあると思うんですけど、まあとりあえず、桜川マキシムから来ましたということだけ言っておきます。ひろしです、よろしくです。
はい、で僕の方は最後は SHI の氏なんですけども、ひろしさんの方は最後は SI なんで、ちょっと語尾の発音が違うんで、この辺聞き分けてもらえるといいんですけども、まあでもこれ、はい、いくら間とかかけちゃうんで、その辺潰れちゃうかもしれないですね。
あ、そうですね、まあ、でまあちょっとネイティブじゃないと無理かもしれませんね。
ネイティブの何弁ですか？もう全部で、
うん、はい
はい、で、はい、もう一方です。
あ、どうも中島です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、よかったよかった。中島さんはね、下の名前はひろしかもしれないですけど、あれは被らないから
行事やってるんで、
ありやすいですよね。
本当だ
本当だ。
そう、まあひろしさんもね、いろんなお名前があるっていうような説もあったりしますけれども、
おお、そんな説が
関係のない話ですよね。
はいはい
はい、じゃあですね、ニュースの方に早速入っていこうと思うんですけども、
はい、
はい、今回はですね、いつもとちょっと違うんですよ。いつもはどんなニュースを取り上げるかっていうのは、大体僕が、まあ、査読というか一旦目を通すぐらいはしているんですけども、
はい、
今回はですね、タイトルだけしか見てないので、どんなニュースか僕もよくわからないっていう、ぶっつけ本番感あふれる状態で行ってみようと思います。
はい
はい、なのでちょっとあんまニュースっぽくないのもありますね。じゃあまずは、焼き鳥を串から外して食べるのは邪道か否か、ツイッターで議論ですね。どんなニュースかというと、大人数で焼き鳥屋や居酒屋に行くとよく目にする焼き鳥の串外しがツイッターで議論されていました。焼き鳥を串から外すという行為は、盛り合わせを頼んだ時や数種類楽しみたい時とシェア目的に行われています。しかも誰に頼まれるわけでもなく、必ずメンバーに1人ぐらいは自然に取り分けてくれる人がいたりと、文化としては比較的根付いている印象があります。
ほうほう。
ところが焼き鳥好きの人からしてみると、この串外しという行為は、串から外して取り分けるのは邪道、刺したまま食べるから焼き鳥、串外しは気配りではないと不満に感じている人が多いようです。
ほうほうほう。
はい、というニュースですね。
はいはいはい、
はい、じゃあまずはお酒が好きなひろしさんからこの件についてどう思うか伺いたいんですが、
は
い、
今解決法を思いついたんです。
はい、
はい、両方ハッピー。まずですね、一人一本のマイク串を用意するんです。マイク串から外したやつを自分で刺していけば、どちらも円満解決ということになるわけなんですよね。
うん、
もうこれ複合技で、ここからも文句は出ない気がします。
しかも自分が好きなように組み合わせることができるんですね。
そうですね、順番も含めてね。はい、
焼き鳥バイキングや。
そうね、そもそもなんか焼くときに持ち手が便利っていう理由とかではないんかなとか思ったりもするんですけども、
うん、
はいって思うんですけど、かといって人数分本数頼むのも無理やしと、うん、より事態を複雑化するよりはその手があるんじゃないかということでございます。
この串から外すっていう行為そのものは、広瀬さん的にはどちらかというとポジティブあるいはネガティブ？
ああ、だいぶポジティブに捉えてますけどね。
うんうん、
うん、それは一人で行って外してたら何してるんかなと思うけど、いや、人数がおったらええんちゃうかしらと思うんですけど。
まあまあそうですね。
とネガティブ派がいてないのですかね。
いや、どうでしょう、中島さんどうです、このニュースに関しては。
気持ちとしては一本めんどくさいし、その串単位で取りたいですけど、でもやっぱ大人数になったらもう自然と取り分けるタイプなんで、
うんうん、あ、気配りができ
ると、
はい、
まあそうですね、気配りがあるんですけど、なんでそれ、うん、そこにやっぱりなんていうか大勢で食べる時の慣例みたいなもんなんかなと思って、それに従うというか、
はいはい、っていうことは、あのレモンなんかが添えてあった場合は、あの断ってからあの振りかけるみたいなこともすると。
そうですね、
それも進んでやるタイプなんですね。
いや、ありますね。今の会社はやっぱり自分が一番新しい方なんで、
はあ、
でまあ毎月こう、毎月ってことはないんですけど、こうちょっと懇親会みたいな、
うんうん、
飲み会もある会社なので、やっぱり今はその辺ちょっと余計に気にしますかね。
ああ、偉いな。やっぱり一番新しい新人の女子がそうしてくれるということが、おじさんたちは嬉しかったりするんですね。
いや、でも結構今やっぱりサラダ取り分け系女子みたいな感じで、評判悪かったりするじゃないですか。
え、そうなんですか。それネガティブな要素なんかありましたっけ。あ、そうなんですか。
なんか、はいはい、勝手に取り分けるのうざみたいなのありません。
あのね、サラダ取り分け系男子としてはちょっとあの気づけならんのですけどね。
あの男の人も取り分けますもんね。
うん、そう、あ、そうなんですね。はい、
その辺の飲み会のマナー的な話っていうのはもうちょっと広がりようがありますよね。例えばその取り分けるときに、専用 の、まあ、あのトングみたいなものがあったりすればいいけれども、そういうのがない時とか、はいはい、まあ、あるいはもうちょっと手間を省くためとかで、自分の箸の背中側を使って分けたりとかっていうようなシーンがあったりしますけども、うんうん、ああいうのとか見ると僕はそんな気遣いは一切いらないのになっていうふうに思って、
うんうん、
でそれをしてるってことは、その人は逆さにしないで直箸とかつけられたらわーって思う人なのかなっていうふうに思うと、
うんうん、
気を使わなくちゃいけないのかなっていうふうにいろいろ考えてしまって、うんうん、本当にめんどくさいのにっていうふうに思うんですけども、
う
ん、
そうですね、そう、そういう時はあの広瀬さんがね、あの厨房の方に向かって箸もう一膳ちょうだいって言うとですね、大体は解決する話。
ああ、そう
そうなんですよ。これ声をかける系男子というのも、まあ、なかなか重宝される話でですね。そうなんです。あの、末席にいて、末席にいて何かと厨房に声をかけてくれる割と声の大きな男子というのがね、
あ、でも、
いていただけると、
まあまあ、いると助かりますね、確かに。
ということですよね。
なるほど。それ半分解決したんですけども、
はい、
僕はそんな、基本的にはその、直箸というものはいかんという発想を持って育ってこなかったので、うんうん、
はいはい、
無意識に直箸してしまうというのがそもそもの問題なんですけども、そこはその他の箸があってもそれ使わないで直接手をつけてしまうという、そういう育ちの悪さ問題に関してはできないということがですね、 ありました、
はい、あ、じゃあそれは、それをしそうになるたびに自分で自分の方を殴ればですね、そのうちあのパブロフの犬的に学習するということで、あの、なんか解決しに来たというわけではないんですけどね、うん、はいはい、解決法をとりあえず提案してみるという形で今回は、はい、
そうですね、か、あのマイサラダを持ち込んで、
はい、いや、もうそれ何でも持ち込むようになるやつ。
なるほど。じゃあなんでマイトングを持ち込まねえんだって話になるからね。はい、
ヒロシさんも先ほどマイ串持ってくるって言ったけども、マイ取り分け箸を用意するっていうところ。やっぱ村が懐じゃないですか。
そう、懐に温めておいたマイ取り分け場所ですね。ほかほかのやつでこうみんなに取り分けてあげるという。
いや、お前
ラッよりも冷えなくて済むねって。
うん、そうそう、
信長も大満足ですよ。
そういうことです。いや、なんて円満に解決したんでしょうか。
いや、
7つのうちの1つがこんなに円満に解決することあるんでしょうかね。
あ、じゃあ解決したので次
のニュースいきましょうか。解決してるのかな。何もかも持っていかないといけないって。
ちょっと荷物多めやな、あの客。
でも準備万端っていうのは評価されることかもしれませんよ、特にそういう会社の飲み会においては。
いや
ー、さすがに前に取り分け箸出されたら引くな。
ね、ガラガラ引っ張ってきたなって思
って。どんだけ嫌いない。
今時の若い子かと思ったら、こんなに気が使える子だなって、っていうふうに、もうこれ、ね、ボーナス、ちょっと期待しちゃいますよ。
いやー、ちょっと、マイトングとか出してサラダ取り分けてるんだったら、やっぱり、サラダ取り分け系女子は、もう、嫌われるべき存在やなと思いますけど、ね。
あ、そうなんや。そういうことになってもた。はい。
そう、居酒屋に行くといろいろ嫌われることがあるっていう、そういう他のニュースに行ってみましょうか。
はお。
居酒屋で酒頼むべきネット反発っていう、まあ、タイトルですけども、内容はですね、
はいはいは
い、居酒屋で飲み物を注文しない人たちが増えているらしいという内容のブログが話題を呼んでいる、うん、お酒を飲まない人が増えていると言われる中、ハテナブックマークで注目を集めたのが、ある個人ブログの居酒屋や焼き鳥屋でドリンクを頼まずにご飯だけを食べている客が増えているらしいというエントリー、うん、アルコールを強制しない文化が浸透してきたのは素晴らしいこととしつつも、ドリンクを頼まない人が増えたことで経営が圧迫される店もあるらしいという内容だ、
うん、
はい、というニュースですね。
うーん、なるほど。
なかなか大変だっていうわけなんですけれども、
はいはい、
まあ、広瀬さんは頼まれなくても頼むわけじゃないですか、炭酸飲料を。
ああ、そうですね、
なのでこの問題は一線を越していると思うんですけども、
はいはいはいはい、
中島さんはどうですか、このニュースなんですけども。
まあ、外食行ったらドリンク頼みますよ。
あの、アルコール、あ、ノンアルコールにかかわらずですか。
お酒の飲み会の席やったらお酒頼みますね。
うんうんうん、うん、あ、そうか、じゃあ2人とも結構お酒は好きな口なんですね、いける口なんですね。
好きというか、
あ、マイアルコールを持ち歩いてるタイプの、ワンカップ焼酎とかが常にバッグから顔を出しがちな。
いや、そんな言うてもお酒好きですとはいきませんけど、ビールが飲めないので、
あ、
なんか飲み会の席でじゃあとりあえずビールで乾杯みたいなのが
いますね、
ちょっとできないあたりが、
うんうん、
ちょっと悲しいかなっていう感じですけど、はい、まあ大勢で飲むときはこうみんなで楽しくなるのに飲むもんと思ってるんで、うん、お酒は、はい、まあ、頼みますかね。
そうね、まあ、合わせ特にしくはなしという感じですかね。で、その中島さんに聞いてましたけど、広瀬さんが一番これ当事者としては的確ではないのですか。
うん、そうですね、僕はお酒をまるっきり飲まないので、
うん、
そっか、
こういうシチュエーションが一番ピンとくるんですけども、
はいはい、
まあ、ただですね、僕はまあ一応それなりの年なので、はい、例えばそのバーみたいなところに行ったとして、はい、あの飲み会の後とかですね、二次会で移動したりとかした場合でも、まあ場所代としてノンアルコールカクテルを頼んだりする程度の、まあ抜け目のなさというか、ま
あ
そういう社会性は持ち合わせているんですけども、
はいはい、
まあでもですね、これ見て思ったのが、まあ、そのドリンクで利益を出す行動にしてるから頼まないと困るよねっていうのは分かるんですけども、じゃあですね、アルコール以外のメニューの魅力ってどうなのよっていうのはすごく言いたくて、オレンジジュースとあのコカ・コーラと、ウーロン茶
プラス
なんか一品ぐらいあればいい方だみたいな、そんな店とかあるじゃないですか。
あ、ソフトドリンクがあかんと。
そう、まあ、まずそもそも僕の場合出発点がアルコールが飲めないというところがあるので、まあ、僕なんかちょろいもんなんで、
はい、
見たことない種類のなんとか茶とかなんとかジュースみたいなのがあれば絶対頼むわけですよ。
あ、
うん、でそれ例えば20種類やったら20種類全部飲んでみるぐらいの、
わ、
うん、おまあね、
豪気だ
勢いなわけですよ。、うん、だからそういうですね、ちゃんと客にこう選択肢を与えるというようなことをしていないのに、そんなこと言われてもなっていうと思います。だって、例えばあのペプシネックスなら飲みますよと、コーラ的なものはって思ってる人に対して選択肢がドクターペッパーとコカ・コーラしかないとかっていうのってどうなんだってやっぱ思うでしょうし、今更オレンジジュースかと、子供じゃねえんだぞみたいなことを思う人もいるでしょうし、
そうですね、ルートビアとかしかなかったらちょっとね、
そうです、ルートビアとおじいちゃんとシップのエキスしかないとか、そんな二択とかないじゃないですか。
ちょっとカロリーも気になるしなってなるわけですよね。
そう、
それはわかる気がしますね。
ね、
うん、
ノンシュガーのものとかあっても、ノンカロリーのものとかあってくれてもいいじゃないですか。
そうですね、まあどっちかと言ったら吉野家とかですね、あのサイゼリヤとか、そもそもお酒を飲むのが目的じゃないところでお酒を飲む文化が流行り出してるんだから、逆も考えるべきかなという気もしますね。
うん、まあでもそう、今広瀬さんが言ったように本来はそういう店じゃないところで、うん、そういう別の種類の利用の仕方をするっていうのって結構増えてますよね。あの回転寿司なんか結構顕著だと思うんですけども、寿司じゃないものを、うん、売りにしてるとこってあるじゃないですか。
そうそう、ラーメンとか。
なるほど、うん、はいはいはいはい、
一人でご飯食べに来てねっていうようなとこってありますよね。
うん、そうか、じゃあだからそういう客が増えたら対処せよということですね。
そうそうそうそう、
うん、
うん、
そう、タピオカミルクとか出してですよね、単価を高く取れと
それもまたやたらニッチな、ね、
でもその辺ってほら組み合わせだけでバリエーション増やせるから結構いいと思うんですよ、
うんうん、
だってほらそのさっきのコーラとオレンジジュースとウーロン茶しかないお店にタピオカミルクを導入することによって、
うん、
タピオカコーラとタピオカオレンジジュースタピオカウーロン茶
いや
一気に倍に増えるわけですよね。
すごい炭酸とタピオカ
いやーな
ウーロン茶もタピオカとか新しさに思わず僕だったら注文しちゃいますよ。
そう。
タピオカ入れるだけでいいんですか？
入れるだけ。タピオカ茹でて入れるだけ。
いやー、うん、めっちゃごまかされてるというか騙されてる感ありますけどね。
これはぜひともそのブログに対するあの困ってるあのなんて言うんでしょう、その経営者の方々に教えてあげたいですね。
あ、頭を使えと。
はい、
時代がね変わってきてるんだからば、うん、その時代に対応したアクションをしないといかんわけですよ、うん、その、ね、
はい、
に対して昔は良かったみたいな話をしてるだけでは生き残っていけないですからね、
うん、そうです、
生存競争にね、うん、お2件目も解決した解決するラジオなんですかこれ
そうですね、はい、ヨカとかナタデココとかいろいろ入れてみようっていう話ですよね。
そうそうそうそう、固形物を入れたがりますよね
飲み物の種類増やしてよ
そう、
じゃあ次のニュースに行きましょうか。
はい、
はい、まあ、居酒屋といえば大体おじさんがつきものなわけなんですけども、そういう意味ではこれまでのニュースとこうつながりのあるものかと思うんですけども、うん、どういうニュースかというと、
はい、
キモいおっさん狙う盗撮が流行、うん、若い女性が疲れた中年男性たちを SNS で笑い物にというニュースで内容なんですが、7月2日放送の5時に夢中東京 MX でキモいおっさんを狙った盗撮が急増しているという新聞記事が取り上げられた。若い女性が電車内などでネタになりそうな中高年男性をスマホでこっそり撮影して SNS に投稿するのだという。ターゲットは薄毛デブといった見た目がネタになるおっさんや、ずっと見てくる車内でエロ画像を見ているなどのエロいおっさんが代表的だが、それ以外にも罪のないおっさんらが多数被害に遭っているようだ。
うん、
例えばバスの中でハンバーガーを食べているだけのおっさんや、インナーを間違ってきているおっさん、日々の激務でヘトヘトになり帰宅途中の電車で変な体勢で爆睡しているおっさんの盗撮もある、
うんうん、
というニュースですね、うん、じゃあまずは、被害者の立場になるであろう広瀬さん。
あ、はい、いやめっちゃなる可能性がありますけどね。確かに、
あら、
うん、それはわかるんですよ。それはわかるんです、ね、非常に倫理的にその人の肖像権を無断で侵害するというのは良くないことだなと、
うん、
いうことはよくわかります。なんかどっかで聞いたような話やなと思ってですね、
うんうん
うん、
逆のパターンとかよくありますもんね、
うん、なんかマナーの悪いあの電車の中で化粧している女性がこんなやつおるでって言って撮影して、まあ、ネット上にさらすというようなことが、まあ、なくもないですしね。
うん、
うんうん、そういう意味ではでもこの最近ってテレビでこそものすごく肖像権に気を使うようになりましたけど、
はいはい、
あの昔そんなんなかったけど、あの街を撮ってるとほとんど周りあの顔がモザイク入ってると、通行人の顔にモザイクが入ってるという時代になりましたけどね。テレビ見ててなんかあれ僕あのそうじゃない時代は長いせいかすごい不自然に見えるんですけど、あの 瓶とか缶とかにもほとんどわからないようにしてありますしね。
それって NHK だけの話じゃないんですか？
じゃないんですよ。じゃなくて、あの、民放でも割と洗剤が映ってるとか飲み物が映ってるとか、
うんうん、
割と商品名を隠しがち。
あのスポンサーになってる企業の競合製品はなるべくこう映さないようにするっていう、そういう文脈もある
かな。そういうのが、ちょっと前までやったんです、
うんうん、
でも最近割と何でもかんでも隠してますね。なんかちょっと気にしすぎちゃうと思ったりもせんではないんですが、僕あの逆にですね、あのそれはあの一定程度その OK にしてもええと言えばええような気もするんですよね。あの、うん、何でしょう、確かに疲れてるところを捉えるのはあの非常に腹立たしいことではあるけれども、
うん、
あのだからといってじゃあそれを何々罪として取り締まるということでもないような気もしてですね、
うんうん、
そんなんマナー違反やでって叩くぐらいにしといて、あのまあ、あ一定数ある程度そういうあの盗撮的なことが上にあのネット上に上がってくると、
うん、
で品性のないあの盗撮は当然叩かれると、
うんうんうん
うん、何盗撮してんねんと叩かれると。
なるほど。例えば、デブは努力で解決できるが、ハゲは努力でどうにもならないのでハゲを晒すのは悪いがデブは OK とか、そういう基準を設けろと。
あのそれはもう個々で、あのうん、デブかあのデブを晒したらデブの方から反論があってめっちゃ叩かれて反省する場合もあるやろうし、うん、その辺は割とあの意見の応酬でなんとかなるような気もするし、まあ所詮ね、あの素顔晒して歩いてますのでね、
うんうん、
あのそういう画像があのものすごく予算上がるということであれば、あのこっちも気をつけるし、うん、数が上がってれば分散されてあんまりその人だけ目につくっていうこともないから、特に、うん、まあ騒ぐほどじゃないかなという気もせんではないですね、
うん、というふうに被害側男性は割と寛大な意見をお持ちにな
ります。加害者の
近い中島さん、
すいませんよ、そんないたずらに疲れたおじさんをパシャパシャしたりはしませんよ別に、
うんうん、
やっぱりなんかこうマナー違反をどうみたいな正義感もヘッドクレもないような盗撮もたまにありますからね、
うんうん、
ああいうのはやっぱり嫌やなと思いますけど、
うん、
でもどうツイッターに上げたりとかするっていう行為に関してどうかって言われると、うん、難しいとこですよね、
うん、
よく言われるのがそのこの間全然別の話なんですけども、インターネットを使用していますか、
はいはいはい、
利用していますかっていうアンケートをネット上で行ったらば、
はい、
回答は当然イエスが 100% になると思われるかと思うんです
けども、はいはい、
だからツイッターで、あなたはインターネットを日頃使用していますかっていう、
うんうん、
質問をしたとしますよね、
はいはい、
それに回答するとしたらば、
うん、
イエス以外の回答ってないんじゃないかなって思うんですけども、
うんうんうん、そうだね。
ただこれがノーっていう人が結構いたんっていう話、
で、あのうちのおばあちゃんの代わりに代理であの回答しますみたいなことではなく、
そういうのもあるし、
その
インターネットを使うっていうのは一体どういうことなのかっていったその定義問題もあるんですけども、
はいはい、
でまあ、そういった、解釈の中の一つに、ね、そのインターネットってものをそもそも意識してないっていうのはあるんですよ、
うんうん、
よくそのあの若者がこうはっちゃけた画像を上げたりとかするのはそもそも仲間内だけに見せてるつもりのものが、
うん、
周りからもこう見えてしまっているっていう、その公共のスペースであるっていう、インターネットっていう、まあ、こうオープンになってるスペースにそれを上げてしまってるっていう感覚がなくて、
うんうん、
その LINE とかと同じような感覚で Twitter を使って、で、自分はここにつけてるから、うん、あ、につけてりゃ見らんないのか、まあ、その、うん、友達しかこうフォローしてない、で、その友達だけは見てくれてると思ってるけども、
うんうん、
まあ、検索すれば他のフォロー外からでも見れたりするってことを知らなかったりとかすると、
うんうん、
その他の人にもこう見せるってこう広くこう一般に 知らしめようとしてるわけじゃないんだけども、結果的にそうなってるみたいな、そういう無意識にやってしまうことっていうのもあるわけじゃないですか。
うんうん、つまり、はい、あの漏れるよっていうのが分かってないと。
そうそうそうそう。
うん、そう、友達だけに見せてるつもりが、あの全世界やでっていうのは分かってないということなんですね。
っていう場合もありますしね。うん、で、まあそういう、
うん、
ねえ、まあそういう、そういうのは別にしょうがないじゃないですか。
うん。うん、まあ恋性がなければしゃあない。はい。
ん？え？
え？え？いやいや、あのつまりあれでしょ。あのおもろいおっさんがおってんって言って写真に撮って友達に見せるつもりが、あの全世界にばらまいてる結果になったみたいな話でしょ？じゃない
ですね。うん、ちょっとあの、うん、脇道にそれだいぶそれましたけども、
はいはい、
これお互いにやっぱやることなんでね、可愛い女の子がいればこう写真撮りたくなったりとかもするわけで、
そう、あでもそっちはあのものすごいあの盗撮ってはっきりとあれですね。うん、そっちは盗撮ってあの言われやすいですよね。
盗撮感がありますね、より。
そう、こそのおっさんを撮ってる分にはあの新しい意味での盗撮みたいな注釈がつくけれども、うん、可愛い女の子の場合はあのまんま盗撮って感じですね。
言い訳の聞かない感じがしますよね。
そうですね、ちょっとちょっとポンポンって肩を叩かれる感じですよね。
僕にもそれを1枚くれないかという盗撮を
最後そっちか
それか。
いや、まあ、だからお互いに取り合うっていうことで、
うん、
は一つ矛を収めるわけにはいかないですかね。
わかりました、収めましょう。収めるけどその代わり取ってええんかっていう話だけど。はい、いやなんかあの無理やり解決しようとしてますね。はい、はい、3つ目もこれでお互いということで、は
い、と、
はいは
い、いいんですか ね、
ね、この中でだけは解決しましたしね。
じゃあ無理やりニュースをつなげていきましょう。
はい
はい、
はい、まあ、そのおじさん、じいさんっていう、これはあのおじさんがおじいさんになるのは避けられない流れなわけですけども、
ほうほう、
ということで、おじいさんのニュースですね。
ほうほう、
リアルカールじいさん逮捕、風船で空を飛んだ男性現る、
うん、
というニュースでして、内容は、映画、カールじいさんの空飛ぶ家では、カラフルな数千個の風船を結びつけた空飛ぶ家で冒険するおじいさんの物語が描かれたが、カナダ・カルガリーでは椅子に風船をくりつけて空を飛んだ男が現れた。 CBC ニュースによると、男性は自分の清掃用品会社の宣伝のために風船で空を飛ぶことを企画、現地時間5日に欠航し、数キロメートルの距離を浮かびながら移動したという。
ほうほう、
着地する際に捻挫した足首以外に怪我はなかった
と。
しかしカナダではいたずらに命を危険にさらすことは犯罪とされている。カルガリー警察は男性が風船で飛行している姿を発見し男性を起訴、
うんうん、
男性はその日の夕方から6日の朝まで勾留されていたという。
うんうん、
警察は今回の行為は彼の命以外にも一般の人を傷つける可能性があったことを指摘し、連邦航空法によるさらなる起訴の可能性もあるとしている。
うん、
男性は逮捕されることは分かっていたけど、それほど重いものとして追及されるとは思っていなかったと語っている。
なるほど、
というニュース
なんです。
ああ、
うん、まあ、危ないなという感想の他にですよね、あのカール爺さんっていう話を聞いて、あのお菓子のカールの方ばっかり思い浮かべていたので、なかなかそっちにあの話が結びつかなかったのと、あとあの次の日の朝まであの拘留されていたというところがカナダらしくて、あの二十何日間拘留される日本とはえらい違いやなという感想を持ちましたね。
なるほど、あの広瀬さんの警察官がよく見えるご意見。
ろくなもんじゃねえと思ってるのかなって思われますけど、あ、まあ、おおむね否定はいたしませんけどもね。はい、
これリアルカールおじさんだとしても泥棒っていう点では逮捕される可能性ってのは若干ありますよね。
はい、うんうんうんうん、
まあ、ね、作りなのかな、カールおじさんっていうのは。別に逮捕される言われないと思いますけど。
はいはい、あれはか特にはねないと思いますよ。
うん、
そう、あのなんか日本でもあの結構前にですよね、
出てきますね、その話題
絶対出てくると思ったでしょ。
思いましたね。
あの風船でアメリカまで行こうって思ったあのおじさんがねいたっていう話なんですけど、
うん、
そう、あ、いましたっけ、
風船おじさんといえばこの人。
そうそう、
で風船おじさんしか出てこないんですけどね、大概は。
うん、あの人も行方不明になってそれっきりっていう話ですけど、
そう、今どこで何をしてるやら。
全然死んでるやんそれ。
どこで何を。っ 天国以外の場所にいてるかと。
なんかミクロネシアの島々とかでキャストバイモとか食べて生活するという可能性も忘れてませんよ。
死んでると思う。
恥ずかしながら生きて帰ってまいりましたっていつの日か ね,
ね
なる、そう、横井翔一さんみたいな感じになるとはまああんまり思えないですよね。何せあの上の方は寒いから焼酎で体温める言ってましたからね。多分無理やろなと思ってましたけど、
まあまあ無礼な話ですよね。
はあ、そう、むしろそれは逮捕したった方が良かったんじゃないのかと思うのですが、
ね、中島さんはどうですか、こういうロマンあふれる男性の話を聞いて。
いや、まあロマンはあふれてると思いますけど、やっぱ周りの人が怪我するってなったらやっぱ逮捕しかないなと思いますね。周りの人怪我させてもうたらもうちょっと、うん、
そう、迷惑。
じゃあそのまま海の彼方に飛んでく分には咎める理由がないってことですね。
うん、いやそうですよ、別に自分しか怪我する恐れがなかった、うん、でそれでも飛ぶって言うんだったらもう飛んで死んでもらったらいいと思いますけど。
自殺止めないと。
いってらっしゃいってなもんですけども、
うん、
まあ周りの人にどういう影響があるかわからないっていう状況で飛んだのであれば、
うん、
それはまあ逮捕かな、
うんうん、
夢はありますけどね。
うん、まあ宣伝のためですからね、
うん
うん、というぐらいですか。
そうですね、ええ、うん、思ったよりこう平和なニュースでよかったですね。
そうですね、まあ誰も捻挫ですんでよかったなって思うというね。
まあそうですね、うん、
はい、じゃあそういう挑戦系のニュース続いていってみましょうか。
はい、
バンジージャンプ失敗で女性が死亡、ボーイフレンドは渋滞。
あれ一転して死亡になった。渋滞になった。
内容はフランスの北部の街でこのほどバンジージャンプを楽しんだ20代カップルに予期せぬ事故が襲った。観光客にも人気のレジャースポットであったという。2人で一緒に飛ぶタンデムバンジージャンプの途中でトラブルが発生したことにより28歳女性が死亡、そのボーイフレンドが重体という事故が起きた。場所はイギリスにも非常に近いフランス北部パド・カレー県のオーダンクタウンにあるドミーヌ・ド・ラ・カレリエという観光客のレジャー施設。フランス紙ル・パリジャンによればこの事故によりバンジージャンプのオペレーション責任者が逮捕された模様。ここはクレーンで人を高く吊り上げるタイプのバンジージャンプで2年前からアトラクションの仲間入りをしていた、
うんうん、
カップルは高さ65メートルからジャンプに挑み地上15メートル付近でトラブルが発生して激しく地面に叩きつけられた。で、事故の原因について警察はこの男女の体をロープで吊ってクレーンに固定されるフックに何らかの不具合があったか、あるいは固定方法に人為的ミスがあったものとみて詳しい調査を進めている、
うんうん、
というニュースなんですけれども、うんうん、これは割となんとも言いようがない感じのニュースで難しいと思うんですけども、うんうん、ヒロシさんどうでしょうか、このニュースなんですけども、うん、あのこれタンデムバンジージャンプなんていうのは興味ありますか。
いや、バンジージャンプね、まあやって何のとこもないけど、まあ、好奇心ではちょっとやってみたいかなという気がしますけど、なんかそのニュースを見てると、男の方が助かったってことは女の人が下になって落ちたんかなとか思ったりしますよね。
いや、
うん、渋滞で済んだってことは、彼女の体がクッションになったりとか。
それはえらいトラウマ話ですね。
あの時俺が下になっていればって言ったりとか、
うん、
どちらにしても悲惨な話、まあ、
意識不明の重体なのでそういうことを思う余地が、うん、余地すらないかもしれないというのが本当の話ですよね、うん、
そうですね、まあね、あたら、まあでもね、そういう好奇心で命を危険にさらすっていうのは割と人間やりがちなので、まあなんでしょう、そういうことがしょっちゅう起こってればあれなんですけど、まあ仕方がないっちゃ仕方がないかなという感じのニュースではありますね。
まあ何かあっても特に訴えませんみたいな一筆は入れてるでしょうしね。
そうですね、うん、まあそれはもうしゃあないんじゃないかなということですね、
うん、じゃあ中島さんはどうでしょう、このタンデムバンジージャンプっていうデートの定番に今後なりそうな。
デートの定番になるかわかんないですけど、でもまあちょっとジェットコースターとかそういうの好きなんで、 やっぱ好奇心として普通に全然興味ありますけど、
うん、
からまあさっきの風船の話とやっぱ一緒ですよ、
うんうん、
自分以外なんか別にが危険にさらされるわけじゃない状況でそういうスリルを楽しんだりとか冒険する分には、
うん
まあ、勝手にやったらええかなと思うんで、
うんうん、
やっぱそれは死んでも文句言われへんなっていうとこですよね、
うん、まあこれも心中だと考えればロマンチ
ックいやー考えれば死ぬ気ないのにおそらくあの吊り橋効果であの愛が深まったりとかする方を狙ってると思いますけど一緒に死のうまでは思ってないんちゃうかな。
いやでもねこれ65メートルですよ飛んだ高さっていうのが、
はい、はい
はい、なかなか飛べないですよ65メートルから
そうそりゃそうなんですけどね、うん、ちょっと考えれば
分かんないけども勇気のある2人ですよね
本当、そう、もしあれやったらね、どちらか生き残った方が、あの、だから私嫌やって言ったのにって言ったりとかね、そういうことになればね、いやー、嫌な話になるなーと思って。
なんでわざわざそれ言ったんかって話ですけど、
ね、私嫌やって言ったのに、あの子言えるからもうって。そう。ね、そういう、なんでしょう、年を取ったせいかですね、その美談にするよりもそっちの方考えてしまいますよね。うん。あの、うちの子は嫌がってたはずやで、とか、言うのとか。あんた無理やりやらせたんちゃうんみたいな。みたいな、あの、周りがいてたりとか。みたいなね。
なるほど。
うん。だから、その意味においては、もしかしたら死んだ女の人の方が、スリルに巻き込まれて、迷惑を被った方かもしれないとか。思ったりしてね。
ああ、もう、そこそ心中ですね、もうほんな
そうですね。そう。
いや、怖い。
怖い怖い。
心中ですか、
ね。そう。もう、完全に自分の意思でね、やらないとね、こういうことは。
そうですね、まあ、60何メートルですから。
はい。
やっぱ心中してもええなという人と一緒に飛び降りないと、損ですね。
はい、得な場合ないけど。
アトラクションとか遊園地とか行かない方がいいってことですね
そうやっぱりね鍵を閉めて部屋に閉じこもるのが一番安全やし
それちょっとうちで遊びに来ないって言って行ってみたら急に鍵をかけられたみたいな怖いって呼んで
そうだって外に出たらねもしくは車にひかれたりとかっていうこともあるわけですから、
うんうん、
やっぱりパソコンの画面の前でずっと座ってもう誰かしらにご飯を供給されながらですね部屋に閉じこもるっていうのが一番いいんじゃないでしょうか。
車にぶつかったことに関してはリアルな意見を持つ広瀬さんらしいですね。
そうなんですよね。3日前ぐらいに引かれたんでね。まあそうなんですけど。何ともなかったんです。ひたすり向いたんですけどね。はい。ということでございます。
はい。じゃあ次のニュースに行きましょう。
はい。
自転車に乗った飼い主と並走する大型犬。道路交通法違反は明らかと弁護士というニュースで、内容は犬種によっては毎日数キロを走るような運動量が必要な犬もいる、だったら自転車に乗って一緒に運動すればいいのではないか。東京都内で自転車通勤するワイコさん30代は毎朝の通勤時自転車と並走してくる小型犬に大型犬によく出くわすという。小柄な初老の男性が犬のリードを引きながら自転車に乗り、うん、大型犬が気持ちよさそうにその横を走っているのですが、小柄な飼い主が倒れてしまわないか、何かの弾みでリードが飼い主の手から離れてしまったら大型犬が突進してくるのではないかと心配でなりません、
はいはい、
ネット上でも犬との自転車散歩を実践している飼い主は珍しくないようだ。しかし飼い主が自転車に乗って犬と並走することは法的に何の問題もないのだろうか、といえば、まあ道路交通法に違反していることは明らかという話がこの後続くんですけれども、
はいはい
はい、こういった日常の中によくある、本当はまあやらない方がいいんだろうけども、うん、でもやっちゃうよねっていうようなことってよくあると思うんですけども、
はいはいはい、
ヒロさんどうでしょう。ヒロさんと犬とか、その犬に類する生き物を飼ったりとかします？
ではいないですね。熱帯魚だけなんですけど、まあ散歩いらないのでね、まあいいんですけど、その犬ですよね。
はい、
その
大型犬です。しかも
大型犬を自転車で散歩っていうのはね、やっぱり怖いです。言うても。めっちゃ怖い。そういうところからすれば、 せっかく大型犬なのに自転車というのがまず間違ってると思うんですね。
じゃあ乗り物を変えるって話ですか？
ソリですね。ソリを引かせるまで訓練したならばですね、多少はソリを引いて、行けるぐらい訓練された犬ならよもやこっちに突進はすまい
という
話ですよね。もしくは馬車ですよね。
なるほど。
道路交通法上で言えば馬車も軽車両になったりとかするんちゃうかなという分類にしてしまえば、一応左側を走れば OK みたいな感じになったりせえへんのでしょうか。
多分馬は軽車両扱いだったような気がするので、
はい、
大型犬も乗ってれば軽車両扱いになるんですかね。
うん、そうですね。ということであればもうおじいさん乗りましょう、背中にクラをつけて乗りましょう。
まあ確かにいい運動になりますよね。
そうと思いますよ。
あ、なるほどな。
またしても解決法が見つかってしまった。
いやでも中島さん、今の意見は納得いきましたか？
いやまあこう絵面としてはすごく異様で気持ち悪いですけどでもまあソリありちゃいますかね。
そう、
まあ、道路走るようにまあ改造はいるでしょうけど、
はいはい、
やっぱ北海道なんでこっち冬やったら、
なるほど、
結構現実味のある話かなみたいな。
現実味あるんや。
そう、よく親がこう子供のしてそれをずるずる引いてたりとかするので。
ああ、はいはいはい、あ、見たことあります、ニュースで。
まあまあそんな感じでソリ持ってくるの自体は別に何の違和感もないんちゃうやろかっていうのがありますね。
まあ個人的には乗ってほしいんですけどね、どっちかというとですね、おじいさんには。
うん、
うん、そういうこともあろうと思う吉宗であったっていう感じですね。はい、
え、うん
じゃあ納得も得られたようなので次に進みましょうか。
はい、
はい、徴兵制掲げたパンフが波紋、保守系内容に問題多い民主というニュースですが、うんうん、安全保障関連法案への反対をアピールする民主党のパンフレットが同党内に波紋を広げている。
うん、
いつかは徴兵制募る不安と銘打って将来の徴兵制導入の可能性を指摘したことに対し、保守系議員が不適切に危機感を煽っているなどと反発、今後配布する分については内容を一部修正することになったというニュースなんですけれども、まあこういう政治的なニュースに関しても広瀬さんは割といい加減あるかと思うんですけれども。
ああ、それは何でしょう、それが不安を煽るって言ってですね、回収されてしまうっていうのがちょっと不自然で嫌ですよねと思って、
うんうんうん、
いや想像力があればですよね、徴兵制があるかもっていうところに、徴兵以外のですね、なんか何かしらのものにやっても、つまりその憲法の解釈でこれこれやってしまう、やれるっていうのがですね、こんだけ怖いよっていうのは、徴兵制は一つの例じゃないですか、
うんうん、
言うたら、じゃあその徴兵制だけが怖いんじゃなくて、憲法解釈を変えてしまうと、じゃあ、本人の、思想心情とは関係なく、じゃあ例えばですね、僕昨日、1F っていう漫画をね、はい、見たんです。
モーニングで連載中の、
あ、モーニングなんですかね、ゲオで借りてみたんですけど、
はいはい、
あ、大変やなって、大変やけど俺たち誇りを、持ってるでっていう、原発の作業員の方とかの漫画なんですけど、あ、確かに大変やと。でもそうか、原発の作業員ってある程度占領を受けたらもうできへんねんなと、ってことになったらですね、じゃあ憲法の解釈を変えてですね、国民の義務として、何歳以上になった男子は、作業員として一応登録はしなきゃいけないみたいなところがあってもあり得るよなと、徴兵制もできるよなと。で、だから憲法解釈で憲法をなし崩しにしてしまって、公共の福祉とかっていう概念も取り払ってしまうの怖いよなっていう想像力を持って読めば、別に不必要に不安を煽るとかっていうことでもないんじゃないかなと思うんです。いや、そういう可能性もあるよねって見たらいいんじゃないのと思ったりするんです。ちょっと小難しくてすいません、
う
ん、
まあ、この不適切に危機感を煽ってるっていう風な指摘があって、
うんうん、
ね、まあ、内容を修正することになったっていうことですけども、
はいはい、
ね、こう与党なんていうのは、 まあ、野党なんていうものはこう与党に任せておくと、うん、この国はどんどん悪くなるっていうふうに、ん、まさにこう不安感をあることによって自分たちの存在感を、ね
うん、
主張するようなのがまあ仕事なわけじゃないですか。
はいはい、
そうだから危機感を煽るのが仕事の人たちが一体何を言ってるんだというふうにしか思えないですけどね。
そうですね、
知識がバレてそれじゃないのかと、こっちは良くてそっちはいいなんていう理屈があるのかしらねというふうに、
うん、ですけど、それは大体だってあの与党も野党もですよね。あの自民党が野党の時もそれはやってたわけですし、
うん、
もう政党同士の議論なんていうのはそういう一面があってしょうがないんじゃないのかと、むしろそういうのがあの危機感を煽るって言ってあの辞めるのはあの国民をバカにしてるというかですね、いやどうせこいつら怖がってしまうやないかっていう、なんて言うんでしょう、あのそんなアホちゃうやろという気になるんですけどね、うん、
じゃあいいニュースばっかり上げとけばいいのかっていうことでもないですもんね。
そう、いや危険性があるんやったら危険性はあの1から10まで見せたらいいし、たまに大げさに言うてるやつがおったら後であれは大げさやったねって言ったらいいだけの話かなと思ったりするんです。なんかその自主規制みたいなですね、あのこれは不安を煽るから良くないみたいなあのやめ方ってなんかちょっと違うよなと思ったりしましたね、今のニュースは、
うん、なるほど。中島さんはどうですか、あの徴兵制っていうのは僕はあってもいいんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、中島さん的にはどうですか、
うん、なんか徴兵制って言われてもやっぱこう実感がないっていうか、どう考えていいか全然よく分かりもしないんですけど、
割とあの北海道ってあの陸上自衛隊が数多く駐屯してるエリアじゃないですか。
ね、はい、
もう比較的こう目にする機会も多いと思うんですが、
あ、よく見ますよ。
で、
何やろ、別に徴兵制がどうのってもうその政治のことはよく分かんないんで、どっちがどっちでみたいなことは言わないですけど、そもそもなんかそういうでも不安感を煽るようなこう宣伝文句っていうか、そういう流れが私自身はそんなに好きじゃないので、なんかどうなるかもああなるかもって不安ばっかり煽られるのもなっていう部分は確かにありますけどね。
うん、いやちょっとこれは解決が難しい問題を持ってきてしまったんですけども、
はいはい、
何か
これはちょっと
解決策を提示したいとこです。
なるほど、
もういい
です。なんかここまでこう解決策ばっかり言ってきたから、なんかその流れでそんなせなあかんのかなっていう感じになったんですけどね、
うん、やっぱりこれ党内でこういう意見の隔たりがある人がまとまってるのはいけないんじゃないかと思うので、
はい、
あのここは一つ
正解大変
ことにですね、そう、
はい、
と分けてやったらばいいんじゃないかということで、
うん、
どうでしょう、うん、
いやもうそれが理想的なんですよね。あの与党にとどまれるからって言って左の人も右の人も同じ船に乗ってるみたいなね、あの気持ち悪いですから ね
党内野党とかね、
うん、そう
ですよね、
うん、もうズバッと分けましょう。ちゅうかもう政党禁止しましょうよ、
うん、これはドラスティックな意見が、
うん、あ僕ね、これは僕割と前から思っててですね、
うん、
政党を作ることを禁止するんです。
あくまで一個人一議員の集合っていうことですね。
そうそうそう、だから誰かがなんとか案を提示するじゃないですか、
はいはい、
でその地域の信任を受けた国会議員が一つ一つについてこれはいいこれはあかんって言って、判断を下せばですよね、
うんうん、
で、次の選挙の時にはそのこれどの法案に賛成したのかを全部そのなんでしょう、あの変な写真とかをね、
うん、
写さんと、そのどの法案に賛成したとかどの法案やったら賛成するつもりですみたいなことを書類に書いて、別に写真はちっこくでいいんじゃないかと思うんです、
うんうんうん、
そっちの方がどっちかというと議会制民主主義っぽいでしょうと思うんです。なんでしょう、党議拘束とかっていうのは明らかに憲法違反な僕気がしてるんですけど、
まあ同感ですね、
うん、どうもアメリカの議員とかはですよね、説得されたら党に反する議決もすると聞いてますので、
うん、
うん、まあそれやったらいっそのこともあの政党を組むのはなしねって、あの党議拘束っていうのは憲法違反ねっていうふうにしたら、まあまあ、あの OK で、であって、あのもう一つその徴兵制に賛成か反対かっていうのは僕はあのその時々によるかなと思うんですけど、
うんうん、
でも必ずあの徴兵制賛成やったら賛成の人だけ徴兵に行ったらいいんちゃうっていう意見が出がちやなと思って聞いてました。
はい、
はい、
ということで解決策がなかなか出づらい状況になってきたので、
はい、
一旦この話はこの辺にして、
はい、はい、あの次世代に任しましょう。
あの最後にこれニュースっていう形でまとまってないので本当に雑談になっちゃうんですけども、うんうん、
はいはい、
あ怖いっていう話がありまして、う
ん、はいはい、
あの家計簿アプリっていうものがあるんですけども、昔からその PC であったりとかしましたけども、今、うん、スマホで手元で今買い物をしたらばそれをすぐ入力できるっていうのがあって、うんうん、で、まあ、口座の管理なんかもできたりするわけですよ。でそのどこの口座にまあいくらあるみたいなものをこう実際にそのリアルに自分の口座とこうダイレクトに反映させられるようになってるっていう、最近ね、スマートになってるらしいんですけども、うん、
はいはい、ありますね。
それで、銀行とかですね、クレジットカードのログインパスワードを入力できるようになっていたりとか、
はい、
あとはその金融機関の、ネットバンキングする際に、
はい、
ワンタイムパスワードとか発行する、
はい、
ジャパンネットバンクとかゆうちょとかそういったところもありますけども、
はいはい、
多いのがあのセキュリティカードって裏面にあのマトリックスになってて A の列、うんうん、まあ、A から Z のアルファベットの、まあ、横列、
うんうん、
I、U、O のこう縦列でこの A の2、A の E と、B の O のところにあるやつを入力しろみたいな、そういうキーカードっていうのがあるじゃないですか、
うんうん、はいはい、
っていうようなそのキーカードのこう内容を全部入力しろみたいな、そんな項目があるアプリがあるっていう話なんですけども、うんうん、
はい、ありますね。
これ超怖い話ですよね。
うん、めっちゃ怖いですね。
うんうん。
いや、
なん、そんな大事なもん入れていいんかって話で。
うんうん。
これ入れちゃうのって、なんかね、こう、人っていうのは、こう、こんなにも人を信じることができるのか、欲しい話なのか、
うん、
それとも、こんなにも、何も考えてないのかっていうふうにゾッとするかの二択だと思うんですけども、
うんうん、
いや、何をどうしたらこんな、ね、人が誰かが作ってるアプリにこんな重要な情報を入れていいっていうふうに思えるのかっていうのと、
うんうん、
じゃあどの辺までだったらば入れてもいいって思うのかっていうとこと二つね、ちょっとどうなんだろうなって思うんですけども、あの、例えばこう LINE とか今みんな使ってるじゃないですか。
はいはい。
でそれであのこう LINE Pay とかっていう、
うんうん、
あのサービスが始まって、まあ、これもなんか使いたくないなっていうふうに僕なんか思ってるんですけども、
うんうん、
でもこう LINE が日常みたいなぐらいの世代だったらば、まあ、LINE でまた新しいサービスでこう支払いとかもできて超便利じゃんぐらいの感じになったりするのかなって思うんですよね、
うんうん、
そう、
今 LINE ってあのクレジット番号必要なんですよね。
それ、いや、クレジット番号は必要では、必須ではないと思いますけども。
なんか、登録しようとしたら、クレジット番号を入力する、先と先に進まれへんかったりとかするって、僕の同僚が言ってましたけど。
それ、なんかのフィッシングじゃないんですか？
だとしたら怖え。
うん、だって特にあの有料の支払い発生しないので、
うんうん、
いくつから言ってもカードの番号を入力させられるのってちょっと筋にが通らないというか、
うんうん、
敷居が高いのでユーザー増えづらいし、
うん、
なんかそれ本当に怖い話なのかなっていう気がしちゃうんですけども、
うんうん
うんうん、どうですか中島さん、今のクレジットカードの番号を入れなきゃ LINE も使えない、そんな世の中ってポイズンなのかどうかっていう話。
いや、ポイズンでしょ、どう考えても。リスクがありますよね、どこを飲んだ自分には。
あ、
死んでしまうかもしれないという。
そうなんですけど、今時はなかなかどこを飲まずに進むことってのは少ないですよね。
あ、ほんまですか。いや、もうクレジットカードの情報を入れないと使えないサービスは私使わないので、 まあなんかそういう恐ろしい目に遭うみたいなのはあんまないんですけど、
最近だったのアップルのアップルミュージックですか、
はいはいはい、
あれなんか多分クレジットカードがないと利用できないサービスなんじゃないですかね。あの3ヶ月無料で利用できるけれども、
うんうん、
そこで自動更新オフにしておかないとその先ずっと更新されるっていうことは、
うんうん、
多分、あ、でもあれはあれか、 iTunes のストアの方の支払いになるからカード必須ではないの。
そうですね、
うん、ギフトカードとかでもできるのか、
うん、なるほど、
そうかそうか、
うんうんうん、
まあ、でもそういうのよくありますよね。この1ヶ月無料とかっていうのでクレジットカードの番号登録したらば、その先どこでキャンセルしたらいいのかよくわからないってことになって、しばらく支払いがついたりとかするっていう話はたまに耳にしましたよね。
うんうん、まあ相手に言ってものすごくありがちなんだと思います。僕も Amazon のなんかプライムをお試しで1年間無料とかっていうのにやったら、あの自動更新になってて、で、まあ、直前で気づいて更新やめたりとかっていうのはやりましたしね。で、なおかつその後もお急ぎ便があの勝手に設定されてて、なんで送料かかるんやろなと思ったら、そのプライムの頃のお急ぎ便の設定のままにずっとされてたみたいな、
はあ、
いうことはあるので、まあ割とハマってしまいますよね、そういうのって。で、あのどうしてもね、あの信用しなきゃなかなか、難しいというのはですよね、クレジットカードの入力がないと割とネットって不便やったりとかするんですよね。クレジットカードじゃない場合はですね、銀行口座から、まあ、ネットバンキングからやるにしてもリスクはあるし、で対応してるのが、ゆうちょだけやったりとかする場合なんかもなんかちょっとめんどくさい感じやし、じゃあそれでコンビニ決済にしよう言ったら手数料がかかったりとか、対応してるコンビニがそれぞれ違ったりとかって考えるとですね、どうしてもこのクレジットカードに頼らざるを得ないのかなと。
まあ、便利ですよね、
うん、そうなんですよね、便利だから使っちゃう。まあクレジットカードには保険がついてるから、ごねればなんとかなるのかみたいな、うん、変な安心感もあったりとかしてですね、まあ使っちゃうわけなんですけれども、
うん、まあそうですね。でも怖い目に、まあ怖い目もそうだし、めんどくさい目にも会うことはあるんで、で、今日はですね、取り上げてきたニュースっていうのは比較的、はいはい、こういうことがあったら気をつけろ、こういうことがあるから気をつけろみたいなニュースばっかりなのでですね、皆さんこ
う気をつけながら、そうですね、もしかしたら下を向いて歩いてると上から風船に乗ったおじさんが落ちてくる可能性とかにはもう今気をつけようかなと思いました。
そうですね、はい、そういうおじさんが落ちてこないだろうかと上を見ながら歩いてるとキモいおじさんがいるって写真を撮ってSNS で
危ない、
発砲下がりや、いや逃げ道がないですね。
そういうわけで皆さん気をつけながらこの1ヶ月を過ごしていただきたいですね。
はい、はい、そうですね。
ということで、ここまでお相手してまいりましたのは僕ひろしと、
はい、私もひろしとですね、
中島でした。
はい、どうもありがとうございました。
はい、どうもです。